おはようございます。今日もご一緒に主の御声を聞いていきましょう。賛美は主はブドウの木です。3、はい。主はブドウの木、私は枝です。いつも離れずに、主はブドウの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ御言葉にとどまり、愛に生きるなら、この世は知るでしょう。主の救いと癒し、主はブドウの木、私は枝です。いつも離れずに、主はブドウの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ。アーメン。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、ありがとうございます。今日も私たちは御言葉の前にやってまいりました。私は私の前に主を置いたとダビデが告白したように、主ご自身を今見上げます。そして主ご自身が御言葉をくださいますことを感謝します。これをよく悟ることができるように、また生活の現場に適用できますようにお願いいたします。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメン。それでは今日の御言葉を朗読させていただきます。今日はイザヤ書の29章13節から24節まで、イザヤ書29章13節から24節まで、それでは朗読させていただきます。主は言われた。それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことである。それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚くべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。災いだ、主に自分の計りごとを深く隠す者たち。彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ているだろう、誰が私たちを知っているだろうと。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよいだろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼にはわきまえがないと言えるだろうか。もうしばらくすれば、確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森に見えるようになる。その日、耳の聞こえない人が書物の言葉を聞き、目の見えない人の目が暗黒と闇からものを見る。柔和な者は主によってますます喜び、貧しい者はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。横暴な者はいなくなり、あざける者は耐え果て、横島なことを企む者は皆立ち滅ぼされるからだ。彼らは言葉で他人を罪に陥れ、 縄文で戒めを与える者に罠を仕掛け、正しい人を理由もなく押しのける。それゆえアブラハムをあがない出された主は、ヤコブの家についてこう言われる。今からヤコブは恥を見ることがなく、今から顔が青ざめることはない。彼が自分の子らを見て、自分たちの中に私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なるものを聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。心迷う者は理解を得、不平を言う者も教訓を得る。アーメン。それでは今日の内容をまとめます。イスラエルの民は、唇では神を敬いながら、その心は神から遠く離れていました。しかしその中でも神様はイスラエルを回復してくださり、ご自身の約束を成し遂げてくださいます。アーメン。それではもう一度御言葉を読み返しながら、直感的に神様が与えてくださるその御言葉を今聞いていきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきましょう。私は2つありますけれど、20節21節、横島なことを企む者は皆立ち滅ぼされるからだ。彼らは言葉で他人を罪に陥れ、と書かれています。私たちの言葉、どんな言葉を出すか、これが大切なんだなと思わされました。またもう一つですけれど、22節23節、特にこの私たちが神様の名前を聖とする、本当に素晴らしい清い、お方だと崇めるのは、自分の子らを見て、その子供の中に神様の技がある時なんだなということを教えられました。はい、それでは他の方お願いします。
私は最初の13節15節、13節で主がこの口先で主を敬っていても、人から教えられた教えを信じるだけであるという、こうなると15節で言うように、こう計りごとを主から隠すようになるということが心に留まっています。ただ人から聞いてそれをこう覚えて信じているだけなのと、こう実際に主と出会って主を信じている、この人格的な交わりがあるのとでは本当に全然違ってしまう。本当に主を恐れ敬う心が失われてしまうということを思いました。以上です。
私も13節14節に目が止まっています。人間の命令を教えられて恐れるのは主から心を離すことである。そして16節では陶器師と粘土の話があり、これらを通してこの作られたものというのは神様ご自身から直接教えられなければ本当に神様を敬い従うことは難しいのであるということを思わされました。以上です。
それではもう一度御言葉を、黙想しましょう。今度は三位一体なる神様はどのように現れているのか、またここから教えられるところの教訓、約束、命令、模範、示された罪、警告などを調べていく時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合いをしていきましょう。 私は特に22節23節を教訓としていただきました。この神様の家において自分が育てた子供たちを見て、その中に確かにご自身がなされた印、御業、それがあるときに本当に誠に主を褒めたたえることができるということをここから教えられました。教訓としてです。はい。
私は14節16節からなのですけれども、まず16節はこの登記し、主を登記しとして私たちは登記であるとしています。主は私たちを形作られた方であって、私たちのことをすべてご存知なお方であるということ、また14節でこの主が再び私たちに不思議なこと、驚くべきことを示してくださる、このわきまえのなく主を知らないためにもご自分を掲示してご自分のことを表してくださり、人間的な知恵を滅ぼし悟りを隠され、主がご自身主であるということを確かに示してくださる愛の方であることを思いました。以上です。
はい。私はイエス様が17節22節を通して希望の方である、希望を与えてくださるお方であるということを思わされました。また神の民から恥を拭い去ってくださるお方、それは彼らの技によるのではなくて一方的な主の恵みによって、そのようなことをしてくださるお方であるということを思わされました。もう一つは15節16節で、この登記士である方に聞かなければいけない、計り事をするときも、つまり計画を立てるときも、主ご自身から聞く必要があるということを思わされました。以上です。
ありがとうございます。それではそれぞれ悟ったことを現実に適用する時間を持ちましょう。はい。それでは分かち合いをしていきましょう。私は今日は2つの家の教会 CBF に行きますけれど、特に23節のところがこの今日自分に印象的に示されました。この自分が育てた子供を見て、その中に神様の技を見るときに、育てられた子供たちがこの主を崇めるものになる、主を恐れるものになるというふうに記されています。私が自分の力でするのではなくて、主に瞬間瞬間頼り、主の御声を聞いて、そして聖霊様によって育てられたら、本当に彼らが誠の礼拝者になるんだなと教えられました。ですから今日はそのように主の通りを聞く代になれるようにお祈りします。
はい。黙想していて、この登記士に文句を言う登記のことを思っていました。本当に自分が何のためにどういう目的で作られたのかということが分かっていなくて、他の人というか、こういろんなものを比べて自分の足りないところばかり見ているような、不平不満を言っているようなところに少し気づかされました。もう少し深く黙想しなくてはいけませんけれども、本当に主が自分に持っておられるご計画をしっかりと掴んで歩んでいくことができるように祈っていきたいと思います。以上です。
はい。 私も特に16節を通して、陶器師であるお方にやはり自分の用途というか使わされる目的をしっかり、聞かなければいけない、そこに確信を持たなければいけないということを思いました。今日御言葉を通して、昔いただいた御言葉も思い返し、自分の働きや使命が何であるのかをもう一度、語っていただく必要があるということを思い、そのような時間を持とうと思いました。以上です。
はい、それでは一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。それぞれに示されたその御言葉を今日一日握って、私たちがこの御言葉を中心に生きることができますように、今日も瞬間瞬間主ご自身の助けがありますように、イエス様のお名前によって感謝し祝福して祈ります。アーメン。はい、ありがとうございました。今日一日最高の主の恵みがありますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。ハレルヤ、感謝します。主よ、共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。